マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第193回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第193回目になります。今回お話ししますのは、もちろん Windows 8.1 プレビュー版の話をしたいと思っております。今週ですね、6月26日から3日間、アメリカのサンフランシスコでですね、マイクロソフトの開発者会議デベロッパーカンファレンスということで、ビルド2013というのが開催されました。実際始まったのはですね、現地時間の6月26日午前9時からということで、日本時間で言いますと6月27日の午前1時ということになりまして、結構な皆さんね、夜中起きてですね、スティーブ・バルマーの基調講演とか、その後出る Windows 8.1 のお話とかですね、聞かれたと思います。まあもちろん徹夜で頑張られてブログを書かれた方もですね、たくさんおりまして、いろいろ私も見させていただきました。さすがの皆さん、あれですね、仕事が早いですね。すぐブログに記事を起こして、ということで、すごいなと思っておりまして。で、私はやっと今日、この話題について触れることができます。そんなビルド2013なんですが、基本的にですね、マイクロソフトの開発者会議ということで、今回は目玉としては Windows 8のバージョンアップということで、Windows 8.1。これが正式に発表されました。正式に発表すると同時にですね、Windows 8.1 のプレビュープログラムということで、プレビューリリースということで、同日ですね、Windows 8.1 のプレビュー版、ベータ版ですね、にあたるものがリリースされています。入手方法としましては、Windows 8の Windows Store からのアップデート、もしくは MSD のテクネットサブスクリプションに入っている方は、ISO イメージでのダウンロード。後ほどですね、もうダウンロードできるのかな、MSDN のテクネットに入会してなくてもですね、 ISO イメージでダウンロードすることができます。それのちょっと前にですね、実は Windows サーバー2012のですね、リリース2と Windows 2012 R2 も発表されています。これ私も入れまして、ちょっとね、仮想環境で動かしています。ちょっとその話はまた別途するとしてですね、ついにこの Windows 8.1 が、公式に発表されてたんですが、ついにプレビュー版と一緒に発表ということになりました。で、これ Windows 8.1 というのは何て呼ぶんだろうということで、私なんかもね、 Windows 8.1 と呼んでました。で、実際あちらの方はですね、スティーブ・バルマーからお話があったんですが、 Windows 8.1 と呼んでいます。もしくは Windows 8.1 っていう言い方をね、してる方もいたみたいでね、8.1 つったら、じゃあ 8.4 が出たら 8.4 かって必ず誰かが言い出すんじゃないかと思ってるんですが、それはともかくですね、あちらの方では正式には Windows 8.1 と呼んでいます。私も Facebook で我々どう呼べばいいんでしょうかということで、ちょっといろいろご意見伺ったところですね、大体の方が Windows 8.1 もしくは Windows 8.1 という言い方じゃないですかねって。だって Windows 3.0 の後が Windows 3.1 だったじゃないですかと。こんな感じでね、Windows 8.1 って呼ぶのかなと、そんな風に思っています。もしくはもう Windows 8のまま通すのか、ちょっとですね、周りの状況をちょっと見てみたいなと思っています。皆さん、文字ではね、Windows 8.1 と書いてますが、さあ、その Windows 8.1 なんですが、同日ですね、 Windows RT 8.1、こちらもリリースと、プレビュー版のリリースということになりまして、こちらでですね、アップデートも可能となっております。Surface RT でアップデートができるようになっています。ただし、これ Windows 8.1 の方なんですが、 Atom の Z2760、こちらのプロセッサーを使ったモデルに関しては、後日ということになっておりまして、現在のプレビューリリースではアップデートはできないということになっています。Atom プロセッサーの、Z2760 って言いますと、例えば Arrows Tab とかですね、そこら辺の Atom プロセッサーの Windows 8マシン、そういうことになりますが、ちょっとそれは後日ということになっています。で、私はどうしたかって言いますと、ハイパー V ですね、最近凝ってます。ハイパー V に Windows 8.1 をインストールしました。木澤さん、実機じゃないんですかとね、結構何人かから言われたのと、Surface RT 入れなきゃダメでしょうと。バックアップをちゃんと取ってと。もう私はバックアップ取らないけどやっちゃったよって方が何人かおりまして、仮に失敗して分賃になっても、今なら3万9800円だしと。そんな話はあるんですが、ともかくですね、ちょっと Surface の RT の方にはですね、ちょっと私今、かなりあれはもう実験機じゃなくて実用機として使っていますんで、 まあ、バックアップ取ってるんでね、 8.1 に上げられないことないんですけどね、まだ上げてません。上げてないんですが、やっぱりタッチパネルインターフェースで操作するってことをね、体験するにはですね、まあアップデートするしかないかなと今思っています。なんつってこの収録の後ね、実際やっちゃうかもしれませんけど、で今のところですね、アップデートというかですね、インストールしたのは Windows 8のクライアントハイパー V 上で動いてるハイパー V 上で Windows 8.1 を入れました。で実際インストールなんですが、これ非常にまた例によって簡単でして、もう多分そんな時間かからなかったですね。あの Windows 8とほとんど変わらないです、ただちょっと一部違うところがありまして、マイクロソフトの、ね、アカウントを聞いてくるところあります。メールアドレスと、聞いてくるところがあるんですが、そこはですね、今までこう MSN とかホットメールのアカウントを入れるだけだったんですが、8ではその後にパスワードを聞いてきたんですけど、同じ画面でもアカウントとパスワードを両方入れるようになっています。でその後にこのパソコンを認証しますかっていうところで、本当に連絡先のアドレスを聞いてくるところが Windows 8では結構後の方であったんですが、Windows 8.1 ではですね、もうその後にすぐ連絡の取れるメールアドレスを入力して認証するにしますかということで、 Windows 8認証すぐできるようにしているという仕組みにはなっています。でこちらもちろんですね、 Microsoft アカウントを入れると Microsoft アカウント側に全ての Windows 8の情報がありますので、連絡取れるあなたのアドレスはこれですねってね、私の @nifty のアドレスがもう出てくるんですね。ですからもうはいはいはいって落ちていくと大体ことが進んでしまうと、そういうことになっています。でさらにスカイドライブアプリ、スカイドライブとこのローカルのハードディスクを同期させるアプリケーション、スカイドライブアプリなんですが、これが Windows 8.1 は標準で入っています。ということで、もうスカイドライブアプリを使いますかってそこからもうインストールの時点で聞いてきます。もちろん使うということで、使い始めました。もうそんなことをやってですね、あとはお待ちくださいとか、アプリをインストールしていますっていうことで、画面がじわーっといろんな色で切り替わって出てくる画面になりまして、無事インストールが終了ということになりました。でそれでですね、早速インストールして使ってみました。まずハイパー V 上で動かしてるんで、パフォーマンス的にはですね、まあ100点満点とは言えないところなんですが、それでもですね結構快適に動きます。やっぱりこれまず見た目、画面ですね、タイルの画面がシンプルになったなっていう感じがします。それとこのスタート画面のタイルのアイコンですね、これが4種類ということで、普通サイズの中というサイズと、それを4分の1にしたサイズ、それと横に2倍にした横幅のサイズと、あとはタイル4つ分、普通上のタイル4つ分を合わせた大きいサイズということで、大、広い、中、小というところで選ぶようになっています。で実際ですね、これ操作をしてみたんですが、タイルを右クリックすると下にメニューバーが出てきまして、でサイズ変更っていうのがあるんですね。でそこでサイズを、まあ、大、広い、中、小と選ぶということで、そうしますとアイコンのサイズが変わります。またですね、従来そのタイルにグループを分けるっていうことができてました。でこれグループをやるとき、 Windows 8の時は1回ズームアウトして、でこのグループを指定して右クリックして名前を設定するっていうことをやってたんですが、今度は 8.1 はですね、タイルを右クリックした段階ですぐ編集できる状態になってまして、その見た画面のままでグループの上にグループ名をつけるってタイトルが出てきます。すでにグループ名がついている場合もグループ名があるんですが、そこをすぐ編集できるようになってますので、タイルのグループの、ね、名前の編集とかも前よりはですね、すぐ操作ができるということになっています。それとこのタイルの画面にですね、下矢印のアイコンができて出ていまして、この下矢印を押すとインストールされているすべてのアプリケーションが一覧となって出てきます。まあ、従来右クリックしてすべてのアプリってやってた画面がですね、もうすぐボタン一つで、タッチ一つでですね、表示できるというふうになっています。でさらにその全てのアプリケーションを表示するところで、今度は上矢印のボタンがありますので、それをタップするとですね、前のスクリーンのタイルの画面が出てくるというふうに切り替わっています。これがスタート画面、まずここが変わったなという印象ですね。で次にですね、まず最初私タイルの画面がすっきりしたなって言いました。以前 Windows 8の時はアプリケーションがもうずらっと並んでました。まあ、いや今でもずらっと並んでるんですが、その後に自分で Windows Store からアプリをインストールしました。もしくは普通に Windows デスクトップアプリケーションをインストールを使ってインストールしましたっていうとですね、アイコンが画面の右側にどんどんどんどん増えてこう追加されていました。で今度はですね、スタート画面のタイルド画面にはインストールしてもすぐ出てきません。で出てこなくてどうするかっていうとですね、確かにそれやっちゃうともうたくさん出てきちゃってもう収集つかなくなっちゃうんですよね。でこれが出てきて、このスタート画面に貼り付けたい場合、すぐ使いたい場合は、 先ほどのアプリ全体の画面を開い、画面の下印をタップしてですね、あ、タッチパネルだとあれか、下から上にスワイプアップするんですね。それ自分で言ってて忘れちゃいましたね、そうすると出てきます。そうすると新規にインストールしたやつは、新規っていうのはね、マゼンダの色でですね、アプリケーションとかにマークが出てますん でそこをタップするとですね、スタート画面に登録するっていうのが出てきますね。それで初めてタイルの画面にですね追加されるということで、本当に使いたい必要なものだけがあのタイルのスタート画面に出てくるということになります。まあ、ですからこう右に順番にこう追加されるということは今回なくなりました。まあ、ちょっとそれはねいいんじゃないかなと思ってます。あ、それと私以前この話をした時に、右に追加されるとこう一生懸命左左って言ってたんですね。これリスナーさんからあのメールで連絡いただきまして、右じゃないですかって言われて、すいませんそれ右ですね、ちょっと私間違えて言っちゃいました。でその後ね、私ね左下のこともね右下って言ったと思いなんで、なんか右と左逆に喋ってたみたいでね、大変失礼しました。まあそんなところで、まあ、タイルの画面が割とスッキリになったかなっていう感じがします。さて次に、まあ、皆さんお待ちかねスタートボタンですね、スタートティップということで、これ第190回でお話をすでにしてるんですが、今回スタートボタンがつきました。ただスタートボタンといっても本当のね Windows 7まであったスタートボタンとはちょっと違います。まずストアアプリとかね、あとはそこのスタート画面のタイルの画面を出している段階でもですね、マウスカーソルを左下に持っていくとスタートボタンのような Windows 8のアイコンがじわっと出てきます。でそこを押すとスタート画面とか Windows ストアアプリを表示している場合は、ここがタスク切り替えのボタンになって、クリックするとどんどんどんどん切り替わるということになっています。で一方ですね、デスクトップ、この状態では下にこうタスクバーが並んでいます。で通常ですとインターネットエクスプローラーとか Windows エクスプローラーとか並んでるんですが、そこの右端ですね、ここにあのスタートボタン、スタートティップがあります。でここをクリックするとですね、上にビロッとスタートメニューが出てくるんじゃなくて、スタート画面が出てきます。スタート画面に切り替わります。でここで自分の使いたいアプリケーションを選べるということになっています。まあ、あのそこは前私意地を通せといったところあるんですが、そこでもお話ししましたんで、まあ、ちょっとあまり深く突っ込んでお話ししないんですが、まあ、用途としてはあのアプリケーションを起動するためならいいでしょうということで、これはマイクロソフトの考え方です。まあ、それがいいか悪いかはですね、皆さん多分それぞれ感じ方違うと思いますんで、ただ私にそんなこと言ったらね、感じ方が違うだじゃなくて、あれはダメだろって言ってくれると死にましてね、いや私そうは思わないんですけどね、私はこれ別にいいんじゃないと思ってます。これはこのスタート画面のレイアウトの仕方によると思うんですよね。私はね便利に使ってますし、どうなんだろう、品が買いの場合だからっていうわけじゃないんですけど、結構話しててね、スタートボタン今なくて不便かっていうと、いやそんなことないっすねって話を結構しています。それと、このスタート画面、スタートティップのね、こう右クリックしますと、まあ、コントロールパネルとか電源オプションとかですね、そこら辺のこう Windows のおなじみの設定系のメニューが出てきます。で今回追加されたのがパワーシェル、パワーシェルが右クリックするとすぐメニューから選べて使えるんだろうと、それとですねシャットダウンというメニューができました。シャットダウンをクリックすると再起動か本当にシャットダウンかということで、あのチャームを出して設定からシャットダウンという方法もあるんですが、今度はスタートティップを右クリックしてメニューからシャットダウンということでシャットダウンできるようにもなりました。それとちょっと面白いのがですね、普通の Windows ストアアプリとかスタートメニューを表示している場合ですね、左上にマウスカーソルを持っていくと実際実行してくるプログラムのタスク一覧が出てくるんですね。一回左上にマウスカーソルを持っていてちょっと下に持っていくとですね、実行中のストアアプリもしくはデスクトップが縦にずらっと並んできます。そうするとですね、その下にスタートティップがまた出てるんですが、その画面をした時にですね、このスタートティップの Windows 8のアイコンの横にですねカタカナでスタートって書いてあります。なぜここだけスタートって出てくるのか非常に興味があるんですが、そのところですねやっぱりスタートって言葉はですね意識しています。そんなスタートティップなんですが、もう一つ昔からの Windows ユーザーの皆さんからは、まあ、苦情に近い要望があったわけなんですが、デスクトップを起動した後にすぐデスクトップを使えるようにしてほしいというのがありました。スタート画面は私良かったんですが、スタート画面じゃなくてもほとんどデスクトップしか使わないんだから、デスクトップに最初から起動するようにしてくれよという話はありました。そこで今度はですね、起動時にですね スタート画面じゃなくてデスクトップをデフォルトに表示するという選択ができるようになりました。これ実際はですね、デスクトップを表示させて右クリックしてプロパティ、デスクトップのタスクバー上で右クリックしてプロパティを選ぶんで、ナビゲーションっていう項目を選ぶとですね、スタート画面でサインイン時にスタート画面ではなくデスクトップに移動するっていうチェックがあるんですね。このチェックを入れると起動時にスタート画面が出ずにデスクトップが直接起動します。だからすぐ私はデスクトップにいてビジュアルスタジオを立ち上げたいんだとかね、そういう方はですね、これをチェック入れておくのもいいんじゃないかなと思います。やっぱりこれはあれですかね、企業ユーザーとかの要望が結構あったのかなとは思います。でこのビルド2013の基調講演でですね、このスタートティップとこのデスクトップをデフォルトにしますという話をバルバンが言った時ですね、会場から拍手喝采が起きてしまったという、なんとも皮肉な、お話がありました。でさらにですね、チャーム、右側に出てくるチャームというメニューですね、 Windows 8 でですね、このコントラクトっていうことで共有だとか検索とかですね、そういったメニューがいろいろ出てきました。でこうちょっと変わったなと思うのが、 Windows 8 ではここらのメニューがですね、画面の縦方向の真ん中に表示されてたんですが、今度はですね、画面の縦方向の下の方にアイコンが並ぶようになってます。確かにマウスの移動量、マウスのカーソルの移動量を考えるとですね、下の方にあったのがいいのかなということで、ちょっと下の方になってますね。私の今メインのデスクトップのモニターが 1600×1200 ドットの UXGA ですんで、ちょっとね、画面の下の方に、画面縦方向がちょっと他のマシンよりありますんで、より下の方向に置いたりなっていうような感じはしています。でやっぱり今回はですね、ここのだいぶメニューの中身も変わりました。でメニューの中身を話すだけで多分数回分の配信になってしまえると思いますん で今回ちょっと触れたいのがですね、この検索、これがですね変わりました。検索はですね、今までその対象がストアアプリだとかデスクトップだとか Bing でね検索するとかやったんですが、今回基本的に全ての項目を検索するということで、デスクトップからウェブから全部まとめて検索しますということになっています。入力したキーワードによってですね、なんかアプリケーションっぽい名前を入れるとその候補が出てきたりとか、あとはウェブで調べたいような内容が出てくると、ある程度文字を打つとですね、その候補も下から出てくるということになっています。例えば横浜っていうとですね、横浜銀行、横浜ベイスターズ、横浜市営地下ですとかですね、そんなところでいろいろこう候補が出てくるというところで、それから選んで検索するということができます。でもちろん全ての場所じゃなくても設定の項目から入れたい、ファイルから選択検索したい、ウェブイメージ、ウェブビデオとかですね、そこら辺を選ぶこともできます。ただ漠然と検索ってやっていくとですね、いろんな自分のパソコンの中に入ってるデータとか、あとウェブ上のデータとかですね、それをこう全て検索して Windows ストアアプリの画面としてですね、検索結果ができます。例えば中森明菜って入れるとですね、このパソコンに入ってる中森明菜の画像と中森明菜の曲とですね、でさらにウェブサイトの中森明菜に関する画像と映像と、あとニュース記事とかですね、もうすぐ復活じゃないかとかね、そんなようなところがですね一通り出てきます。面白いのは Amazon のウェブサイトもその中で検索と参照で出てきまして、DVD ボックスが 22,800円かな、高いな、でも欲しいものリスト入れちゃおうかなとかね、そんなような感じで活用することができます。それが活用かどうかっていうのはあるんですが、そういったところでなんか横断的に調べたいなって時にはですね、この検索っていうのはね結構使えるんじゃないかなと思っています。そんなところでこのチャームで検索っていうのはですね、結構便利に、便利っていうかね、いろいろできるようになりました。でそれ以外にもですね、デバイスもちょっとこう表現が分かりやすくなったとか、設定もですね、今までコントロールパネルじゃないとダメだったところも設定の画面で結構できるようになったりとかですね、そんな改善がされています。でこれはこれでですね、お話を別途したいなと思っています。あとこちらはですね、ちょっと触りだけお話ししますが、今回のウェブブラウザインターネットエクスプローラー、今回インターネットエクスプローラー11ということになって IE11 ということになっています。こちらはですね WebGL に対応ということと、あと操作系でですね結構変わりました。今までお気に入りを表示する場合って、ブックマークですね表示する場合って、基本的に Windows 8っていうのはコンテンツを中心に見せるってことで、クロームレスっていうことでですね、周りの余計なメニューとかですね表示しないようにしてるんですね。それで右クリックして URL を入れるとか、そこからブックマークを選ぶとかですね、やっていました。インターネットエクスプローラーで言えばお気に入りなんですが、今まではですね、このお気に入りって表示すると本当はフォルダ分けしてるんですが、フォルダ分け関係なくですね、横にずらーっと並んじゃってたんですね。だからたくさんこうフォルダ分けして入れていても、なんかたくさんお気に入り登録してる方です、横にずらっと並んでいるのを横にどんどんどんどんスクロールさせながら選ばなきゃいけなかったんです。でおかげで逆に私はお気に入りを使わなくなっちゃったくらいなんですが、今回ですね、お気に入り表示は選べて、さらにフォルダ分けで、フォルダごとにメニューが出てきて、そこからまた選べるということになりましたんで、ここら辺がですね、操作性すごく改善されたと思っています。それとアドレスバーとかですね、このお気に入りって Windows ストアアプリ版のインターネットエクスプローラーだと通常表示されないんですね。タブレットだと下からスワイプアップするか、もしくはマウスだと右クリックしてやっとメニューが出てくると、この前のドットネットラボの勉強課題もですね、飲み屋の予約をするときにウェブをアクセスしようとして、木澤さんこれどうやるんだっけってちょっとある方に言われまして、これこうやるんですよなんて、ミニクリックですなんてやってたんですが、やっぱりちょっと分かりづらかったんですよね。で今回そこは相変わらずミニクリックすれば出てくるんですが、このアドレスバーとかお気に入り、もしくはタブの表示ですね、これを初めから表示しておくと、表示したままにするというオプションも選べるようになりました。これでそこら辺のね、不満点というのはね、なくなったんじゃないかなと思っています。これは皆さん使ってみてどうでしょうというところになると思いますが、そんな改善がですね、インターネットエクスプローラー11ではされています。それとですね、ちょっと長くなっちゃいますけども、スナップ表示、これ Windows Store アプリを右側とか左側にね、ちょっと寄せて表示させて、 Windows Store アプリをこう2画面で表示するという機能が Windows 8にあったわけなんですが、今回 Windows 8.1 はですね、このスナップ表示がより強化されまして、今までは320ドットのスナップ表示に対して残り画面を使うと、そういう感じだったんですが、今回はですね、全く半分 50%50% で分割することができるようになりましたし、今まで2画面だったんですけど3画面、3分割ですね、できるようになりました。アプリケーション1個立ち上げてスナップ表示させて、もう1個立ち上げてスナップ、これスナップ表示になってますね。その状態でもう一回メニューから Windows Store アプリ立ち上げると、今度はですね、 Windows Store アプリの小さい画面が出てきて、それをどこに置きますかってことで選べるようになるんですね。真ん中とか左側とかですね、自分で選んでマウスでクリックするとその位置に表示されて、こう3分割して Windows Store アプリが表示されるという感じになっています。ここはですね、ちょっと私もまだあまり実感ができてないところがありまして、どうなんだろうな、フル HD の、ね、1920×1080 ドットの画面だとか、あと2560ドットの、ね、横幅の画面とかの本当のワイドのモニターでやると、ちょっと効果が出てくるのかなとは思っています。ちょっとこの辺は使い込んでまたレポートしたいなと思っています。そんなところがですね、以前私お話したのとほとんど同じ感じなんですが、実際使ってみてですね、やっぱり便利だなっていうか良くなったなっていうところがあります。逆にこれもすぐにでも使いたいところなんですが、ちょっとね、やっぱりプレビュー版ベータ版ということで不安定さはあるようです。特にメーカー製のパソコンですね、ソニーのバイオとか入れるとあれの機能が動かない、この機能が動かないってまだあるみたいですし、あと Windows Store アプリで日本語入力をする際ですね、私半角全角のキーを押して漢字入力するんですが、日本語入力するんですが、それでうまく切り替わないと。で、これキャプスロック英数のキーとカタカナひらがなキー、これで切り替えることしか今できてない状態です。さらにですね、私基本的にカナ入力なんですね、ローマ字入力じゃなくて。で、Windows 8だと全て同期設定同期してくれるんですが、ここはうまく同期してくれなくてですね、 Windows とアプリではまずローマ字入力しかできないと。もちろん設定によってですね、カナ入力できるんでしょうけど、今のところ同期せずにですね、ローマ字入力しかできないという状況になっています。こういうところがちょっとまだベータ版なのかなというところがありますんで、やっぱりちょっとまだメインの環境にこれを持っていくわけにはいかないなと思っています。そんなところでですね、それにしても結構面白いなっていうところもありますし、これ本当にね、本ちゃん版っていうかですね、正式リリース、RTM がですね、待たれるところです。それでじゃあ最後に一つ、これ Windows Store の画面、こちらがですね、 Windows 8.1 の Windows Store から起動します Windows Store、 ここがですね大幅に改善されました。今まではですねストアってやると、まあ、各カテゴリーに分かれてておすすめアプリだとかあとはその新着のアプリとかですねそういうのが出てきました。で今でも出てくるんですが今度はおすすめアプリとかでもただ今まではアイコンがドーンと表示されただけなんですね。で新着のアプリって選んでも小さいアイコンが画面いっぱいに並ぶだけでそれが何のアプリケーションかってすぐ分からなかったんです。無料かどうかとかねそのぐらいとあとこのアイコンのタイトルからなんとなく推測してクリックしてみるとかやってて結構いろんなアプリがあるにもかかわらずなんかよく分かんないや入れないってことは Windows アプリってないや充実してないやっていうふうにね思われがちだったんですが今回この画面が非常に見やすくなりました。おすすめアプリとあっても必ずですねこのタイトルと説明がちょっと書いてあって何のアプリかこう分かるということになっててこれクリックするとですねこれちょっとダウンロードしてみようかなとかね結構いろいろあるじゃんっていうふうにねいう感じで見ています。まあ、そういったことでこのストアアプリが画面が改善されたのはですねすごくこれこの今後その Windows 8のストアアプリを充実していく意味でもですねこれは非常に重要なバージョンアップだったんじゃないかなと思っています。ぜひですねこれ Windows 8もしくは Surface をお持ちの方はですねこの Windows ストアをですね活用すべきじゃないかなと思っています。よく Twitter とかでも見てるとですね Surface 買ったんだけどなんかいまいち使いこなせないんですぐ売っちゃうとかねそういうことがちょっと私何か見受けられまして、確かに私以前 Surface を回した時にウェブが見れてメールが見れて SNS ができてオフィスが使えればこれで OK でしょうということでこれでも OK なんですがそれだけじゃちょっとって方やっぱり結構いるんですね。それでなんか Surface とか Windows 8 Windows RT ってつまんねえなということで、まあいいやって話になっちゃう方結構おられるみたいで、まあ、そういう方にもですねぜひこのストアアプリっていうのはですね楽しんでいただければなと思います。で今回そこが見やすくなったのはいいのかなっていうのもありますし、ただやっぱりWindows ストアアプリも使ってこそ Windows 8にしても Surface にしても生きるってところもありますんでね、ぜひこれ使ってみるのをですねおすすめします。まあ、そういった意味でよりこの Windows ストアの画面が見やすくなったっていうのはですねいいことじゃないかなと思っています。まあ、そんなところでですね Windows 8.1 のプレビュー版をざっといじってみてちょっと感想というか解説をしたつもりなんですが、まあ、ぜひですねこれ今誰でもダウンロードできるようになってますんで試してみていただければなと思っています。そんな環境ないよっていう方はですね Windows 8のプロをお持ちで Windows 8のクライアントハイパー V を動かせる環境をお持ちの方はですね、まあ、まず仮想環境に入れてみて楽しんでみてもいいんじゃないかと思います。動画も普通に再生できますし音も鳴りますしねゲームもできますし結構、やっぱりね仮想環境なんてパフォーマンスはちょっと落ちるんですけどなんかハッと気がついたら私普通に使ってたやっていう感じで、使いますんで、ぜひねこの機会に、ね、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、そういうことで今回は Windows 8.1 プレビュー版のお話をさせていただきました。第193回目は Windows 8.1 プレビュープログラムの話をさせていただきました。さあどうでしょうね、なんかいつも最近どうでしょうねって始まるんですが、もう皆さんですね結構Windows 8そのものをですね、私の周りで使ってるっていう方がですね、品川界隈の話を別としてですね私の会社とかでも意外といないんですよ。なんか、ノートパソコン買い替えたらWindows 8だって人も中には何人かいるんですが、なんかこう Windows 8使ってみてどうだって話はですあまりしないし、本当にひどいやつになりますとね、Windows 8ってもう出てるんだっけとかね、そういうね、君どういう会社に勤めてるんだいとうちの会社一応IT 企業なんですけどね、本当にそういう人もいましてね、あまり関心がないのかね、ちょっとわからないところも、そんなところもあるのかなと思うんですけど、そんなところはともかく意外とですから皆さんなんかお話をしててもこうなんか Windows 8使ってますっていう話が意外となくてですね、今回こうやってお話してるのはですね良かったのかなっていうところはあるんですが、ちょっとこれを機会にですね Windows 8にしても、今回無料アップグレードになりますので Windows 8.1 を視野に入れてもですね今からでも Windows 8を使われてみるのもねいいんじゃないかなと思っています。もっともね、うちの会社じゃあ Mac 使ってる人誰かいるかっていうとですね、これがまたいないんですよね。 うちの会社でマーク使ってる人誰かいたのかな。いや実は持ってるんでわざわざそんなしないってやついるかもしれませんけど、まあまあ、そんなところで、まあ、どんどん新しいものとかね、いいものをね、Windows 8.1 にしても Mac にしてもですね、使っていくべきじゃないかなと思っています。今回お話しさせてもらいましたが、なかなかユーザーインターフェースの話をですね、言葉で話するのって分かりづらいと思うんですよね。私もこれ自分で画面見ながらこう喋ってるとこあるんで、皆さん聞いた方が何言ってるかなっていうのがうまく伝わるかなっていうのはね、ちょっと気になるところあるんですが、私もこれ通勤電車の中で自分でこう皆さんがどういう感じに聞くかなと思って、必ずこう通勤電車の中で、ね、自分の番組を聞くようにしてるんですけど、いや今の話込み入ってて分かりづらいんじゃないかなとかね、そんなこと思ったりするとこありますんで、まあ、ちょっとねこれはなかなかポッドキャストの宿命というところもあるんですけどね、まあ、できるだけ分かりやすい話をしていきたいかなと思っています。さてその分かりやすいお話といえばですね、まあ、ブログサイトでですね、私と同じマイクロソフトの MVP を受賞されている方で、カテゴリーは私とちょっと違ってですね、マイクロソフト MVP for Windows Consumer というカテゴリーで MVP 受賞されている、お名前はどうしようかな、まあ、ペンネームでラムさんという方がおられまして、まあ、何度もお話をちょっとさせていただいているんですが、こちらでですね、ブログで世の中は不思議なことだらけという、Windows、主にこう Windows のクライアント関係のですお話をされているブログがあります。で、非常にこのブログ私もよく読ませてもらってまして、もう勉強させてもらってまして、今回この度ですね、このブログがですね、1000万回のアクセス数を超えたということで、1000万ってゼロがね、7つですよね。すごいですよね。確かにこのブログ私もよく見させてもらってるんですが、非常に分かりやすくてですね、こう一つ一つがこう簡潔にまとまっててですね、すごいためになる情報ありますんで、今回お気になってて、こうキザの話分かんねえやっていう方ですね、ぜひこのブログを見ていただくとですね、 Windows 8.1 のプレビュープログラムの記事も書かれてますんでね、見ていただくとね、すごくいいんじゃないかなと思います。タッチキーボードの話は、これ自分で試してみないとちょっとお話できないですけどね、結構ここら辺もねお話書かれてますんで、ちょっとぜひこのブログですね、おすすめしたいと思います。検索サイトですね、世の中は不思議と書いただけですぐトップで出てきます。世の中は不思議なことだらけというブログ、先日アクセス数1000万回を超えたというところでちょっと紹介をさせていただきました。まあ、そのところでいろんな今 Windows 8.1 に関してはですね、いろんな方がブログとかで記事を書かれております。そちらもね見ていただくと理解が深まるんじゃないかなと思っております。まあ、そういうことでですね、また Windows 8.1 についてはですね、今回のお話した内容からちょっとまた一歩踏み込んでですね、お話もしていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。